新約聖書の解説を用いている聖書は375です。
新約聖書第2コリント13章11節から13節までのをお読みいたします。最後に兄弟たち、喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。この箇所から本日の説教題は愛と平和の神が共にということで、中谷三瀬牧師が取り組んでいきます。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
神様がどのようなお方かということについて、2回、教団の信仰告白に沿って聖書から学んでまいりました。古い小さな賛美歌集に救いの聖歌集というのがあるんですが、ご存知でしょうか。その30番は誠の神様という賛美です。こんな賛美です。誠の神様ただ一人、皆さん早く信じましょう。ご存知ですよね。はい、はい、今の1番ですが、その後生ける神、3節は作り主、4節は義なる神、5節は救い主、そして6節最後が愛の神というふうに、賛美するんですね。でその賛美の楽譜の下に括弧付きで神様について他の言葉を入れて歌うことができますかと質問が書いてあります。皆さんどうでしょうか。他のことは、すぐ思いつくのは、例えば全知全能の神の全知の神様、あるいは全能の神様、先週学んだところで入れればどうでしょう。三位一体の神様、これはちょっと歌うのが難しくなりますね。まことの神様、三位一体の神というふうになりますよね。そのようなことですけれども、今日読んでいただいた聖書箇所、第二コリントの手紙を書いた使徒パウロであったらどんな言葉を入れるかなと思うんですが、パウロであれば平和の神と入れて歌ったかもしれないなと思います。というのは、平和の神というこの表現、これは愛と平和の神や平和の主という言葉も含めて新約聖書の中で7回出てまいります。そして興味深いことに、そのうちの6回はパウロの手紙の末尾の挨拶の中にあるんですね。あと1回はヘブル書です。ローマ書に2回、第1コリントに1回、第2コリントに1回、フィリピ書に1回、テサロニケ第1と第2に1回、そしてヘブル書です。それほどに 平和の神という表現、これをパウロは好んでいたのかなと思ったり、あるいは宛先の教会に神様の平和があってほしいと彼が願っていたからかもしれません。今日は教団の教会と国会委員会から毎年教団諸教会に終戦記念日が近づくと届けられる平和のための祈り、それを選挙の後に皆さんと一緒に祈ろうと思っています。それに先立って今朝は愛と平和の神が共にと対してメッセージを取り継がせていただきます。最初に愛と平和が損なわれる現実についてですが、コリントの教会、そこはパウロが第二次伝道旅行の時に改革をした教会、有能な信徒が大勢いましたけれども問題の多い教会でもありました。分裂分派の問題や性的な不道徳の問題や兄弟姉妹の交わりや賜物の活用ということにおいて混乱があったり、礼拝が乱れていたり、その他にもさまざまな問題があった。ですからこの教会に愛と平和の神は果たしておられるのだろうかと疑いたくなるような状態であったと言ってもよいでしょう。教会はキリストを信じて罪を許され永遠の命をいただいた人、一言で言えば救われた人の集まりです。ですからそこに問題なんか一つもないかというと、必ずしもというか決してというか決してと言いましょうか、残念ながらまだまだ救われたとはいえ未完成の人の集まりですからそうではありません。コリントの教会はまさにそのモデルのような教会だったと言ってよいでしょう。隣人愛を説く教会ですから、その中に問題が起こるのですから、人間の集まるところはどこであったとしても問題が起こらないはずはないと言っておいかもしれません。人は聖書によれば皆罪人です。自分中心に物事を考え発言をし、そしてみんながそうするとまさに混乱が生じるということになりますね。6月の18日に NHK スペシャル放映された人間の時代第2週、なぜ人間は殺し合うのかというタイトルでした。それによれば歴史上記録に残る戦争や紛争を調べ上げるとその数は1万回以上、総死者数は1億5000万人にも上るのだそうです。多いでしょうか、意外と少ないでしょうか。まあ1億5000万人、記録に載っているものですから、そうでない記録に載らないものも含めるともっともっと多いということがあると思います。戦争や紛争は遠い過去の歴史の問題というのではなくて、今現在も続いている問題です。 平和な国日本とは関係のない問題だというのでもなくて、ウクライナとロシアの問題は日本とロシアの問題にもなりかねない。また日本の隣国北朝鮮や中国との問題にもなりかねない。台湾問題は日本にどんな影響を与えるだろうか、いろんなことを考えると、まさに戦争は今私たちの大きな課題だなと思われたりいたします。国家間の争いとなりますとあまりピンとないことですけれども、愛と平和の必要なところ、一番必要なところというのは家族ですよね。夫婦の間で、親子兄弟の間で、それが本当に必要だ。そしてそれがあるとその家族は幸せですよね。しかし残念ながらそこに争いが生じ壊れてしまう夫婦や家族や、本当に多いなと思わされると思うことです。一番愛と平和が必要な家族や隣人の間でもそういうさまざまな問題が起こって、そしてそこに巻き込まれて悩み苦しむ、それが私たちの現実でもあるかなと思いますね。損なわれた愛と平和を取り戻す、あるいはそれを生み出すにはどうしたらよいのでしょうか。それはまず愛と平和を求めて祈ることですね。コリントの教会にあった問題を解決するために相談を受けたパウロはこの教会に宛てて何通かの手紙を書きましたが、そのうちの2通が残っています。コリント人への手紙第1と第2ですね。パウロは教会が抱えている問題を具体的にその中で取り上げて解決の道を示し教えています。今日はそれらを全部を見ることはできませんが、その手紙のどちらにも書かれているのが平和の鍵という言葉です。一つは第一コリントの14章の33節、第一コリントの14章の33節、神は混乱の神ではなく平和の神なのです。神様は混乱の神ではないんだ、平和の神なんだと言うんですね。平和の神ということで、神様のご性質、それが平和であるということをコリントの人たちに認識させ、自覚させようとしています。どんな問題であったとしても争いや混乱があり秩序が乱れていること、それは平和であることをご自分の性質としておられる神様の御心ではありません。ですからまずは神様が平和の神であるということ、平和を求め平和であることを喜ばれるお方であるということをしっかりと覚えて、その神様を見つめること、そしてその神様に祈ること、これをパウロは進めていますね。二つ目が第2コリントの13章の11節、先ほど読んでいただいたところです。そこでは愛と平和の神として出てまいります。11節、最後に兄弟たち喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさい、 思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。これは11節の全般で、喜ぶこと、完全になること、慰めを受けること、思いを一つにすること、平和を保つこと、5つの勧めをしていますね。そうしなさい。それを受けて後半は、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいますとなっています。全般の勧めが条件のようになっていて、その条件を満たせば愛と平和の神が共にいてくださる、そんな風に約束されているように見えますね。そしてもしそうであるとしたら、パウロが進めた条件を完全に満たすことは難しい。ですから私たちと愛と平和の神は共にいてくださることはないと思ってしまうかもしれません。しかしそんな否定的なことをこの手紙の最後の部分に書く、そんなことはあるはずもありません。落ち込んでしまうから励ますのために書いてるんですもんね。ですからそうではなくて、どう理解したらいいんだろうかと思うんです。ティンダル聖書仲介というのがありまして、その中でコリンジー・クルーズという学者はこの箇所をこう説明しています。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいますという約束は、パウロの勧告に信者たちが服従すれば報酬として与えられるものではなくて、そうではなくて、服従の容易のあるものに対する励ましとして、またそうできるようにする力の源を示すものとして理解するのが最適である、そんなふうに言っています。つまりパウロの勧めに従いたいと願い、従おうと意思する人たちに、それを実行するための力の源である愛と平和の神が共にいてくださると約束を示すことで励ましているのだと、この学者クルーズは言っているのです。神様は平和の神だ、第一コリントでそのように教えて、その平和の神を覚えて、その平和の神を見つめて祈るようにを進めたことですが、それだけではなくて、愛と平和を本気で祈り求めるならば、その人と共に神様はいてくださって励ましてくださるんだと言うんですね。ではそもそも愛と平和はどこから来るのでしょうか。共にいてくださる愛と平和の神から来るのです。クルーズは第二コリント13章11節の御言葉を力の源を示すものと説明していました。愛と平和を生み出すその力の源はこの愛と平和の神にあるんだと説明していました。 命の言葉社が発行している聖書神学辞典を見ますと、旧新約聖書で平安とか平和と訳される言葉、ヘブル語ではシャロームですね。ギリシャ語、この新約聖書のギリシャ語ではエイレネです。どちらも同じ意味の広がりを持っていると説明した上で、まとめを4つのポイントで挙げています。その中の第1のポイントだけを言いますと、こうです。平安とか平和の根源は三位一体なる神ご自身である。神自身が平安平和そのものであると聖書では主張されている。そんなふうに、まあ、聖書、旧約聖書のシャロン、新約聖書のエイレーネ、平和とか平安と訳されるその言葉を丁寧に調べた上で今の結論を語っているんですね。そしてそのように言える根拠となる御言葉を挙げています。新約聖書で挙げた御言葉は7つです。そしてそれらすべての説教の冒頭で、それら7つのすべては説教の冒頭でお話しした平和の神とか愛と平和の神、あるいは平和の主という言葉のあるその聖書箇所そのものなんですね。それ以外に新約聖書の中には平和の神という言葉が出てこないんです。つまり平和の神という言葉から平和の根源がわかるのだということですが、それはなぜでしょうか。それは平和が神様ご自身の性質だからです。愛の神という時に愛が神様の性質である。だから本当の愛、アガペの愛は神様から出ている。私たちはその愛をいただいて自分を愛し隣人を愛することができる、まあ、聖書はそう言ってますよね。平和についても同じです。平和は神様のもとにある。私たちは混乱したり争ったりいろいろして苦しみ悩む。だから自分の努力で自分あるいは自分たちを平和にしようとしてもできない。だから平和のある神様から平和をいただいて、そしてそれを輪を広げて平和な社会を作っていくことができると聖書は語っているんですね。ですから愛と平和の神に愛と平和を祈り求めれば、神様はそれに応えて愛と平和を与えてくださる。素晴らしいなと思いますね。何事でもやる気がなければできません。自分は弱くて何もできないとそう思っていると、まさにその通りに何もできないまま、何もしないまま時間だけが虚しく流れていってしまいます。しかしできるできないと思い煩っているのをやめて、結果は神様に委ねて とにかくやってみよう、信じてやってみようと気持ちを切り替えるとことが動き始めますね。フィリピ書の2章の13節によれば、やってみようと思うこと自体あなた方のうちに働いて志を立てさせることを行わせてくださる神である神様が、ね、その人のうちに働いていてくださるということの証ではないでしょうか。そしてそれはローマ人への手紙の5章3節から5節に書かれているあの有名な多くの人が親しんでいる言葉、苦難、忍耐、練られた品性、失望に終わらない希望というこの階段ですね。その階段を登り始めているという証ということもできます。ローマ書の5章3節から5節を読みますと、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。素晴らしい励ましの言葉ですね。苦難の中にあっても今この階段を登っているのだと思えると心に平安が湧いてきて、不思議にその苦難さえも喜ぶことができるようになる。そしてそのことで神様の愛が自分に注がれているという面に気づくんですね。それを第二コリント13章の11節、先ほどの御言葉で言えば御言葉に従おうとするその時にすでに愛と平和の神はあなた方と共にいますという約束がその人のうちに確かに実現しているということでしょう。神との平和、これはまず自分自身が持つことから始まりますね。平和は人と人との関係における平和や国と国との間における平和、民族間における平和などいろんな関係において必要ですけれども、一番必要なのは自分自身と神との関係における平和です。神様との関係が平和になると自分の魂、心に平安が与えられ、そしてその結果人と人との間も平和になっていきますね。最後に一人の方の証を紹介して終わります。藤井恵子さんの証です。皆さんお聞きになったことがありますでしょうか。何度か私 もうお会いしてお聞きしたんですけれども、彼女は 広島大学医学部を卒業をして、小児科医になった。でも、人が生きること、死ぬこと、その意味は何かという、まあ、14歳の時に近所の人が亡くなったことを通して、そんな思いが湧いてきて、それからいろんな本を読んだりし、仏教の本を読んで、まあ、仏教に関心を持って、お医者さんになったけれど、その関心が強くて、彼女は、まあ、医者を捨てて、そして健康本の海女さんの道場を訪ねたんですね。京都の二層道場を訪ねて二層になる。後年その二層道場の社官兼教師にまでなった。それほどに真剣に厳しく勉学修行に励みました。しかし彼女の求めた絶対のもの、永遠なるもの、絶対聖なるものは仏教の中に見出せないで、大変な失意のうちに広島に帰って元の小児科医に復帰したことでした。そんな彼女の家の隣にキリスト教の教会堂が建てられた。神様の方から彼女の方にやってきたみたいな感じですね。そしてその剣道式に招かれたことがきっかけになって、バイブルクラスや礼拝に導かれるようになった。1年後、不注意で足を骨折してしまったことを通して、夫婦の愛情問題、お互いがいかに思いやりのない間柄であるかも明らかにされたというんです。ご主人は体の弱い方だったようで、何度も入退をすり替えしていた。で、彼女はよくご主人に仕えて来られたんですよね。ところが彼女が骨折をして入院したんでしょうか。その時彼女はご主人が自分のために何かしてくれること、これも密かに期待したんですね。ところが全く何もしてくれない。そのためにこの夫婦の間の信頼関係、愛情の関係、そういうことも疑問を持つようになった。そして離婚を考えて子供を連れて家を飛び出すということまでしましたね。飛び出してどこに行ったのかなと思ったら実家に帰ったんですけれども、実家は家の隣だったそうですまあそれでも家を飛び出したんですね。しかしこれではということで戻って、相変わらず入退院する。そのご主人に仕えて医師として働きながら、ご主人のためにお見舞いに行く。ある時に車で行くんですけれども、この運転席に着いた時に心の中で嫌だな、行きたくないなと思ってしまう自分がいるということに気がついた。そういう自分が嫌いで、その心を本当に悲しく思うけれども、その思いも自分ではどうすることもできないで苦しんでいた。そんな時に隣の教会の剣道3周年記念特別伝道集会が開かれて、もう行かないつもりでいたんだそうですけれども、不思議な出会いを通して二晩ともその集会に出席した。そして二晩目に
婦人さんの心にイエス様を信じたいという願いが強く湧き上がってきたんですが、結局手を挙げることができませんでした。まあ、今日も何もなかったなと思いながら帰ろうと思って席を立ち上がったその時に、急に私もやっぱり手を挙げよう、心配事は今はあっちに置いてという気持ちになって、ちょうど向こう来られた小木先生に向かって手を挙げたということです。自分で挙げたのではなくて、聖霊様が挙げさせてくださったんだと思うということでしたね。その翌日、入院中の夫のところへ出かけようと車に乗り込んだ時に、藤井さんは、あれ、私は今朝は一度も嫌だなぁと思っていないではないかと気がついた。あれほど努力しても捨てることも変えることもできなかった心が、一夜のうちに完全になくなっている。何の努力も修行もしないで眠っているうちに、そのことに気づいた時、縁を言われる部屋に身を備えた。神様が本当にいてくださるということが分かった時、藤井さんの全身を大きな喜びが貫いて、涙がしばらく枯れてきたそうです。それから3ヶ月後、入院先から外泊してきた夫にそのありのままを話すと、夫は涙も流して稽古をすまんと言って言った。いいえ、私の方こそ私はあなたにありがとうと言わなければならない。あんなに求めていた真の神様のことが信じることができるようになった、それはあなたのおかげだ、まあ、そんなふうに言ったんだそうですね。すると本当は神はありがとうと言って、2人は抱き合って泣いたそうです。自分の偽善の罪を悔い改め、イエス様を信じた時、彼女は神様との平和を持つことができた。魂に平安が与えられた。そして一番の隣人である夫との和解、平和が与えられたのでした。私たちは今、争いの尽きない混沌とした時代を生きています。人間の時代というのは戦争の時代だ。先ほどの NHK スペシャルのタイトルの中でそんなふうに書いていました。人間という大きな表現ではなく、私と本当に愛すべき、愛し合うべき身近な人たち、その間にも争いは尽きない。そういう中に私たちは生きている、生かされていることですけれども、一人一人が神との平和を持つときに、自分自身に平安が与えられ、隣人に愛と平和の手を差し伸べることができるようになってまいります。一人でもそのような人が多く起こされて、 周囲の人々との間にも平和が与えられていくように、そして国々のリーダーたちも、聖書を読んでいくと国というのは一人の人のように書かれている、ここに気がつきますね。その一つの国、その一人の人、それを代表するリーダー、その代表するリーダーが争いを好む人でないように、そのリーダーが悔い改めて、そして神様との和解を得て、そして他の国々、他のリーダーと手を愛と平和の手を差し伸べていくことができるように、私たちも祈っていきたい。そういうリーダーが起こされていくようにお祈りしてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは愛と平和の神であられ、御子イエス・キリストによって私たちにご自分の愛と平和を与えようとして、私たちを招いていてくださることを感謝いたします。私たちの親しい人間関係の中で争いや混乱があったり、偽善がある関係を今悔い改めます。私のその罪を許すために、イエス・キリストが十字架に死に、三日目によみがえって、罪の許し、永遠の命を保証してくださったことを信じます。どうか世界にあるさまざまな紛争や戦争が一日も早く収まりますように、国々のリーダーたちも導いてください。愛と平和の神であられる主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。
アメン。
挟んでいただきました平和のための祈りをご一緒に読んで祈りとしたいと思います。4つの段落に分かれています、半分ずつ交互に祈っていくようにしましょう、私が平和の主なる神よと神様に呼びかけましたら、このピアノ側にいらっしゃる、通路からピアノ側にいらっしゃる半分の方がその後の祈りを祈ってください。で、祈り終わったら愛の源なる神よと私が呼びますので、そのところを左側の人、後ろの人も含めて左側の人が読んで祈りとしてください。で、そんな風に交互で2度ずつお祈りして、最後に主の祈りをみんなで一緒に祈ります。よろしいでしょうか。平和のための祈り。平和の主なる神よ、救い主イエス・キリストを私たちのもとにお使わしになり、私たちを立てる敵意の壁を取り壊してくださいました。愛の源なる神よ、
人間を愛することを無視して、あなたを愛 国々の主権者なる力の神よ、永遠の支配者、地にあるすべてのものの希望なる神よ、主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきだらせたまえ、御心の天に地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。アーメン。